旧約聖書ヨブ記第13章13節から19節までです。ページは891ページになります。ヨブ記第13章13節14節をお読みします。黙れ、私に関わるな。この私が話す。私に何が降りかかっても構わない。何のために私は自分の肉を歯に乗せ、自分の魂を手のひらに置くのか。黙れ、私に関わるな。三人の友人たちにイエブはそのように求めました。なぜでしょうか。それはそもそも神を信じる信仰は非常に個人的なことなのです。その人が、あるいはこの私ミワが神とどういう関係を持っているのか、それは身近なものであってもほとんどわからないことです。夫であったとしても、妻であったとしても、あるいは子供だとしても、その人が神とどういう関係を保っているのかわかりません。したがって神とヨブとの個人的な関係に関わることでありますので、ヨブは友人たちに黙れと、関わるなと求めたわけです。この私が話す、話の対象は誰でしょうか。もちろん神であります。この私が神に話すのである。だから個人的なことであるので、一対一の関係でありますので、私に関わるなと言っているわけです。次の言葉にヨブの覚悟が示されています。私に何が降りかかっても構わない。すでにヨブは非常に厳しい神からの患難、苦難を受けておりました。大きな試練の中にあったのです。それ以上の苦しみはあるのだろうかと思われるほどの苦しみなんですが、それでもヨブは覚悟を決めております。神が今後この私ヨブはどのように取り扱ったとしても私は構わない。そういう覚悟を持っているわけですね。その覚悟というものは14節にも述べられています。少し補足して読んでいきます。何のために私は自分の肉を自分の歯に乗せ、自分の魂を自分の手のひらに置くのか。おそらくヨブの生きた時代のことわざ、格言だろうと思われますが、現在の私たちにとっては説明がないと誤解するかもしれません。でありますから、新約聖書は丁寧に欄外中に意味を書いておいてくれました。あるいは命をかける、そうです。ヨブは命をかけています。この命は生物学的な命、地上の肉体の命だけではなく、霊の命と言いましょうか、新約聖書で言う永遠の命、これをかけているのです。命がけです。 15節に参りますが、15節の1行目は非常にというと語弊があるかもしれませんが、キリスト教会において我々クリスチャン仲間においてよく知られてきた聖書の言葉の一つなのです。見よ、神が私を殺しても私は神を待ち望み、なおも私の道を神の御前に主張しよう。文語訳が有名なんですね。それで特徴のある字で白板に書いておきました。彼、我を殺すとも、我は彼により頼まん。この聖書の言葉が一人歩きをしまして、教会においてはこの聖書の言葉一節でもって礼拝説教がなされる、そういうこともあるようです。しかし文語訳聖書のような翻訳はもちろん可能性があるわけですが、新改訳聖書の場合にはこの15節の2行目に関連してあることとして、信頼するより頼むよりむしろ待ち望むと訳しています。神を待ち望む。一体神にヨブは何を期待しているかというならば、次の行に書かれています。なおも私の道を神の御前に主張しよう。私の道とは一体どのような道でしょうか。ヨブは神の前にこのような患難苦しみに値する罪は犯していないと主張してきました。ヨブには思い当たる節がないのです。あるいはまたヨブの三人の友人たちの神学的な思想というものは、あるいは哲学的な思想というものは、因果応報という思想でありました。因果応報思想の限界をヨブは自分の体験によって知り、それを拒絶しているわけですね。そのことをヨブは私の道と言っているのかもしれません。いずれにしろ三人の友人たちとは異なった見解をヨブは持っているのです。そしてそれについてヨブは正しいという確信を持っておりました。だから神が私を殺しても私は神を待ち望むとその確信を述べているのです。彼、すなわち神ですね。この文語訳の彼って訳なんですが、実は直訳なんです。ここには彼と書いてある。新約聖書はそういう場合神って訳しているわけですね。彼、我を殺すとも、我は彼により頼まん。今日の主題は、ヨブ、試練の中で成長するであります。成長って言いますと、我々人間にしろ、あるいは他の生物にしろ、徐々に少しずつ成長してまいります。柱に傷をつけてどのくらい身長が伸びたのか、去年よりもこのくらい伸びた、そういう成長であります。しかしながら神を信じる信仰の成長っていうのは、もちろんそういう成長もありえますが、 そういう成長がほとんどかもしれませんが、しかしある時飛躍的に成長する、新しい段階って言いましょうか、新しいステップに入る、急激な成長であります。それは表面的な味覚の成長ではなくて、何て言いましょうか、質的な成長です。信仰そのものの質がガラッと変化してしまう。この15節でヨブが述べている、言い表している神信仰は、今までのヨブの神信仰を脱皮しましたね、新しい段階に入った、成長したヨブの姿ではないでしょうか。この15節についてはまた後で触れます。16節に参ります。神もまた私の救いとなってくださる。ヨブの神に対する確信が述べられています。ヨブの置かれた状況はひどい状況でした。もうこれ以上ひどくはならないと言えるほどの悲惨な状態です。そういう中でヨブは神に対する信仰を、その確信を言い表しているのです。神は私の救いである。この救いというヘブル語はイエシュアという言葉で、旧約聖書に登場してくるモーセの後継者ヨシュアの名前であり、かつ私たちの愛する主イエスのお名前ですね。イエス、これはギリシャ語から来た名前ですが、本来はヘベル語でイエシュアであります。神もまた私の救いとなってくださる。神を敬わない者は見舞いに出ることはできない。ヨブ自身は客観的に自分自身をこのように評価しています。自他ともに認めるヨブ、彼は神を敬うものでありました。神を敬わないものっていう、これは一つの単語なんですね。不敬者、不敬虔なもの、一つの単語になっています。そういう人物はですね、神の前に出ることはできない、いえできないっていう前に、多分不敬虔な人ですから、神の前に出ようとさえ思っていないんですね。そしてもし神の前に出ようとしたとしても出ることはできないのです。ヨブは神を恐れる敬虔な人物でありました。繰り返しますが、このようなひどい状態になったとしてもなお、ヨブは神を信頼する人物であったのです。17節、あなた方は私の言葉をよく聞け、私の述べることを自分の耳で、今私は自分の言い分を並べる、自分が義とされることを私は知っている。ヨブは13章20節から14章の終わりまで神に祈りを捧げます。この祈りの内容というものは、ここに述べられていますように、ヨブの言い分を並べているわけです。このような祈りもあるのです。言い分を並べる、 具体的に言いますと、自分の潔白、自分の正しさを論証することです。まさにそれは裁判所の法廷において無罪を主張することなのです。そしてヨブは、神は自分が義とされる、ヨブを義としてくださることを知っている。確信しておりました。だから19節、誰か私と論争する者がいるのか、もしいるなら今にも私は黙って生きたいよう。13節の1行目で、黙れという言葉を家人たちに言いました。19節も同じであります。誰か、3人の友人たちのうち、1人だったとしても、この私、ヨブと論争して、論破する、そういうものがいるのか、いないではないか。もしいるとするならば、私は黙って、そして、静かに死んでいこうと言っています。その上で、20節から、ヨブは神に対する祈り、まあ、それは訴えと言っていいでしょうね。始まります。それについては次回になります。さて、もう一度、この白板のこの文語訳の言葉の方に戻っていきたいと思います。彼、我を殺すとも、我は彼により頼まん。関連して、新約聖書のヘブル人の手紙の12章を開きます。ページは新約聖書の454ページです。10節、11節をお読みします。ヘブル人への手紙第12章、10節、11節です。肉の父はわずかの間、自分が良いと思うことに従って、私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。十節からです。肉の父と霊の父が比べられています。肉の父、つまり私たちの父親です。私も父親となっております。ここにも大勢父親の兄弟たちがおられます。また私たち一人一人にもそれぞれ父親がおりました。父親は例外なく不完全です。完全な父親あって、この世界中に一人もいないんです。みんな不完全です。みんな欠点があるのです。尊敬する父親としては、だらしがない面、がっかりさせてしまう面、そういったものがあるんですね。それが肉の父というものです。それと比べますと、霊の父はどうでしょうか。完全です。義において、 善において、真実において、すべてにおいてパーフェクト、完全なんですね。完全なお方が私たちを訓練してくださいます。だからこの訓練というものは素晴らしい訓練です。完全なお方がされる訓練でありますので、良い訓練ですね。目的も素晴らしいのです。私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練される。ご自分の清さです。神の清さです。イエス様は信じて義と認められ、その後、聖化、清く化けると漢字で書きますが、聖化の生涯に入りますね、私たちクリスチャンは。そして最終的に、主キリストの御再臨の際、栄華、栄える、化けると書きます。栄華されます。究極的な聖化です。究極的な聖化、これこそ、私たちをご自分の教祖に預かせれようと。神の教祖に預かる、これは栄華です。だから、地上においてはこれを達成することはできませんね。私たちが天に召された主キリストの御再臨の際にこの栄華に預かることになりますが、地上においても神はご自分の教祖に預からせようとその目的を持って訓練されるのです。そのことが私たちの益のためにとありますように、私たちの最高の益なんです。利益なんです。決して損をすることではない。これこそが一番素晴らしい得をする、益のために訓練してくださるのです。11節。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。鍛えられたという言葉はですね、これはいわゆる練習なんですね。何のために練習鍛えるかと言いますと、12章の1節2節に関係しています。1節をお読みします。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ここまでです。競争という言葉が出てきました。これは陸上競技です。ヘブル人の手紙が書かれた時代においては古代オリンピック、オリンピア競技が開かれておりました。さまざまな競技がありました。陸上競技って言いますと、スタディオン競争ですね。今でいう100メートル競争です。この競争に勝利を得るために、アスリートたちは、訓練をし、自分を鍛えるのです。練習をいたします。今年はちょうどオリンピックの年ですね。開会式はいつでしょうか。7月26日です。 それからどこで行われますか。パリですね。パリオリンピックです。そのために日本においてもアスリートたちは参加標準記録というのがありまして、そこをクリアしないとオリンピックに出場できないのです。ちなみに100メートルの参加標準記録、男子はですね10秒00ですよ。これを切らないと参加できない。これを切るために大変な練習を積むわけですね。今朝 NHK 見ていましたらば、競泳の鈴木選手のことが放送されていました。ご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。彼女はロンドンオリンピックで立派な成績を収めたわけですが、その後スランプに陥ってしまい、もうやめようかなって感じだったようです。しかしまた良い指導者に恵まれて、ついに競泳において参加標準記録をクリアしました。年齢は33歳です。そして彼女は自分のベストをその競技会において出したんですね。彼女の自分を鼓舞する言葉はですね、美しく強くロンドン越えだそうです。毎日1万メートル泳いでいるそうです。毎日1万メートル歩くんじゃなくて、走ってるんじゃなくて泳いでいるんですね。そうやって自分を鍛錬している、訓練しているわけです。聖書はこのヘブル人の手紙第12章において、自分の前に置かれている競争、忍耐をもって走り続けようではありませんか。当時は短距離であって長距離走はありませんでしたが、ヘブル人の記者は信仰の競争は長距離走だよと言っているわけですね。そしてそのゴールは2節の1行目にあります、信仰の創始者である完成者であるイエス、目を離さないでいなさい。ゴールを目指して我々クリスチャンは走り続けるのです。そのために鍛えるわけですね。そのためにこそ神は私たちに訓練を与えてくださいます。最高の指導者です。この方の訓練は素晴らしい訓練なのです。すなわち私たちクリスチャンの一生、人生は訓練の生涯なのです。訓練なくして成長はありえません。神様見舞いに成長したい、クリスチャンとして成長したいと願うとするならば、オリンピックに目指すアスリートと同じように、私たちは信仰の霊の魂のアスリートでありますので、訓練、鍛錬が必要なんですね。私たちクリスチャンの一生は、訓練、鍛錬の生涯であります。その結果、11節の後半にはこう書かれています。これによって鍛えられた人々に、義という平安の実を結ばせます。義という平安の実。なんとなく分かるようで、よく分からない、曖昧になってましょうか。不確かな概念ですね。ちなみに、以前の訳はですね、義という平安の実と訳されていました。口語訳の聖書です。義という平安の実。新約聖書において、このような説明がありました。 私の方でも少し補足したわけですが、クリスチャンの意図、歴史観、価値観、倫理観などの思想、あるいは行為の各面で神の御心と合致し、その結果正しい生活と神の御前での正しい身分が与えられる。言い換えれば、実節で見たご自分の清さ、神の清さに預かるということであり、あるいは十二章二節の信仰の創始者である完成者であるイエスに連なるということではないでしょうか。信仰の創始者であり完成者であるイエス、この方に目を留めていきたいと思います。旧約聖書を見るならば、まずアブラハムですね。アブラハムは自分の息子イサクを神に全焼の生贄として捧げました。そうです、捧げたのです。途中で待ったかかかりましたが、捧げたのです。その信仰はこれですよ。彼、我を殺すとも我は彼により頼まん。アブラハムの場合は自分自身ではなく、自分の一人子、約束の子イサクを殺されたとしても、それでも私アブラハムは神を信頼します。これはですね、絶対的信頼ですね。新約聖書に参りまして、アブラハムじゃなくてパウロ・シラスのあります。パウロ・シラスは神の御心に従って初めてヨーロッパの地を踏みました。ピリピで伝道しました。宣教いたしました。その結果、牢獄に入れられてしまったのです。衣服は剥ぎ取られ、裸になって鞭打たれ、足かせをはめられて暗い牢獄に入れられてしまったのです。が、愚痴の一つ言いませんでした。なぜ、どうして言わなかったのです。なぜ、どうして神様の御心に従ってこのピリパンで宣教に来たのに、犠牲を払ってやってきたのに、どうしてこんなことになってしまったのか、自分たちが何か悪いことをしたのか、落ち度があったのか、そういう愚痴は一言も言いませんでした。そうではなく、牢獄の中で神に向かって礼拝をし、賛美歌を歌っていたのです。これこそ、これですね。彼、我を殺すとも、我は彼により頼まん。そして、忘れてはならないのは、信仰の創始者で完成者であるイエス。そうです、イエス様の十字架です。イエス様、月様の園でお祈りを捧げました。父よ、この杯を、御心ならば私から取り除いてください。しかし私の思いではなく、あなたの御心をなさってください。十字架にまっすぐに歩まれ、実際イエス様は十字架で殺されてしまったのです。それでも最後の言葉、父よ、我が霊を御手に委ねます。神に対する信頼ですね。彼、我を殺すとも、我は彼により頼まん。これこそが絶対的な信頼というものです。イエブは、あの厳しい苦難の中で、この信仰の段階に入ったのです。私たちはいかがでしょうか。私たちも自分自身のキリスト信仰を吟味し、そして神からの訓練を受け入れ、 主イエスキリスト、信仰の創始者であり完成者であるイエスを目指してなお走り続けようではありませんか。私たち一人一人は信仰のアスリートですね。お祈りします。父なる神様、ご一心を褒めたたえます。あなたこそ偉大なことであって、私たちの霊のお父さんです。故に私たちを主イエスキリストにあって救ってくださったばかりかの私たちに期待され、私たちが成長することを願っておられます。そのために必要な訓練が与えられますが、それを受け入れ、そして信仰の完成者である主イエスをゴールとして、なお忍耐をもって走り続けさせてくださるようにお願いします。この一役の時間も感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。